聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は、顔に取りつかれた脳、中野珠美著。担当ナレーターは小野原睦美です。
本書の概要。
デジタル時代の今、ネット上は過度に加工された顔であふれている。これはテクノロジーの急速な発展がもたらした新たな現代病なのかもしれない。なぜ人間は理想の顔に取りつかれるのだろうか。その鍵となる脳の働きに最新科学で迫る。そこから浮かび上がってきたのは、他者と自分をつなぐ上での顔の重要性と、それを支える脳の多様で複雑な機能の存在だった。鏡に映る自分の顔が持つ新たな意味に、あなたは驚くかもしれない。はじめに、顔は全くもって悩ましい存在です。履歴書に貼り付けた証明写真の顔は、表情がこわばって暗い印象だし、友達が送ってくれた食事会の写真は顔が歪んでいる。こんな風に自分が写った写真を見ると、がっかりしたり恥ずかしい気分になったりすることがあります。今度は鏡を覗くと、目の下のクマやシワばかりが目に留まり、若さが失われていく恐怖におののくことも。そう、いつだって自分の顔は気になるし、悩みの種なのです。ただ、よく考えると不思議なことです。昔の人たちは、現代人ほどにはこんな悩みを抱えていなかったはずなのです。古代の青銅でできた鏡は、権力の象徴であり、宝物でしたから、そう簡単に拝むことはできなかったでしょう。庶民が鏡を持てるようになったのは、江戸時代になってからと言われています。それまでは、よほどのお金持ちでない限り、日常で鏡を愛用することは難しく、多くの人が自分の顔を今ほどよく知り得なかったはずです。たとえ、A さんはとりわけ美人だな、と思っても、それは、他の B さんや C さんとの比較であって、自分の顔と比べたものではないでしょう。ですから、自分は A さんみたいに可愛くない、と今ほど卑下することはありません。私という自己意識の形成に、自分の顔のイメージや他者の顔との比較が影響しないのです。一方、現代の私たちの自己意識には、過剰なまでに自分の顔のイメージがつきまといます。鏡の普及に続いて、カメラを手にした人々は、幼少期から老年期までの自分の顔の写真を、分厚い背表紙のアルバムに、人生の証として大切に貼り付けました。そして、スマートフォンが登場するや否や、あらゆる場所で自分の顔を撮りまくり、美しく修正した顔を SNS にアップするようにもなりました。テクノロジーの急速な発展がもたらした自分の顔を、私たちは取りつかれたように追い求め、劣等感に苛まれ、様々な行動に駆り立てられます。 自分の顔に取りつかれるのは、技術革新が生み出した現代病なのかもしれません。そもそも、長い進化の歴史の中で、人は他者の顔を認識する能力を目覚ましく発達させてきました。例えば、大勢の人で混み合う駅の改札で、私たちはいとも簡単に待ち合わせの相手を見つけることができます。ですが、もし改札口から出てくるのが人間以外の動物だとしたら、例えば猿なら、どの顔も同じように見え、大勢の中から特定の一匹を見つけ出すのはとても難しいでしょう。このように、人の顔であれば、ごくわずかな違いでも見分ける能力が人間の脳には備わっているのです。第一章で詳述しますが、私たちが覚えることのできる顔の数は、なんと5000人にも及ぶそうです。さらに、他者の微細な顔の動きから素早く感情を読み取り、目の動きから意図を正確に推測できます。この優れた顔の認識能力こそが、人々の共同作業を促進し、地球を席巻する文明社会を築く礎となってきたのです。しかし、この他者の顔を認識するための機能が、鏡やカメラなどの普及によって、自分の顔を認知するためにも使われるようになり、自己意識の領域までも侵食されてしまったのです。私は、認知神経科学者として、人の心の仕組みを大学で研究しており、その中で人が顔を認識する仕組みや発達に関していろいろな研究を行ってきました。そんな私が自分の顔の問題に興味を持ったきっかけは、10代の娘から教えてもらったスマートフォンのアプリです。ワンタッチで自分の顔がすべすべの肌と大きな瞳を持つ若い女性に変わることにすっかり興奮してしまいました。そこで撮った写真を家族や友人に送ったのですが、その反応は冷ややかなものでした。その瞬間、若返った自分の顔に興奮していたのは自分だけだったことをまざまざと思い知らされたのです。と同時に、自分の顔は依存性の高い情報という観点から研究をすると面白いのではないかと考えました。実際、世間では過剰な美容整形や顔写真の加工、イコール盛りすぎで第三者的に見ればかなり不気味な顔を見かけることが増えてきています。そしていざ研究をしてみると、やはり自分の顔はかなり特別な情報として脳の中で処理されていることが分かってきました。詳しくは第3章で紹介しますが、顔写真の美加工に夢中になってしまうことも脳の仕組みが関与していそうなのです。このように人間にとって顔というものは他者を理解する上でも、そして自己を理解する上でも、とても重要な意味を持っています。そのため、人間がどのような脳の仕組みで、他者と自分の顔を認識しているのかを知ることは、視覚機能の範疇を超え、感情、社会性、自己意識がいかにして生成されるのかを理解することにつながります。また、鏡の中に自分の姿を発見する過程は、それらの複雑な機能がどのようなプロセスで発達していくのかを知る重要な手がかりを与えてくれます。さらに、バーチャルリアリティや人工知能などの科学技術が急速に発展している中で、自分の顔の在り方は大きく変わってきています。それらは私たちの自己意識や他者との関わりにどのような影響を及ぼすのでしょうか。自分の顔を取り巻く問題については、脳科学や心理学、 進化や文明の歴史、社会学から工学まで、幅広い観点から理解していく必要があるのです。このうち、本書では脳科学や心理学、それに人工知能などの情報科学に焦点を当てながら、顔と脳の密接で精巧な関係を紹介し、その関係性が私という自己意識の形成にまで影響を与えることを見ていこうと思います。まず、第一章では、そもそも人間が顔をどのような仕組みで認識しているのかを、心理学や脳科学の知見に基づき明らかにします。第二章では、その能力を生後いつから身につけているのかという発達過程に迫るとともに、自分の顔を発見する過程も紐解いていきましょう。驚くべきことに、鏡の中に自分を見つけることは、恥じらいなど周りを意識した自己の拡張にもつながっていくのです。そして、第三章は本書のメインテーマとなります。なぜ人は自分の顔を美しく、そして魅力的に見せようとするのか。自分の顔に夢中になっていく。時にのめり込んでしまう脳の仕組みや自己の脳内表象について、筆者の研究を交えながら明らかにしていきます。また、続く第4章では、第一印象や感情の伝染など、顔の持つ様々な役割を見ることで、顔が自己と他者を結びつけている存在であることを確かめます。そして、最終章では、コミュニケーションのオンライン化や人工知能の技術が進展する現代、そして未来において、自分の顔というものがどういう問題を抱え、どう進化していくのかについて考えていきます。本書を読んで、こんなに深遠な顔を持つ人間というのは、本当に面白い生き物だな、と思っていただけると嬉しいです。それでは、早速第一章に進みましょう。今回は、講談社現代新書から、中野珠美著、顔に取りつかれた脳をお届けしました。番組ではリスナーの方からの投票を受け付けております。Spotify で聞かれている方は、ぜひ投票やアンケート機能を使って番組に声をお寄せください。最後に、audiobook.jp からのお知らせです。オーディオブックは、家事をしながら、車の運転中など、好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。audiobook.jp なら、日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や話題の小説など、豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると、最初の2週間は無料で、何冊でも聞くことができます。ぜひ、オーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアで、オーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。